昨年の4月から研修新学生として講師させていただいております和田一郎と申します。講座協会の皆様に支えられて新学校で4年間の学びをこの3月で卒業の予定になっております。本当に皆様に支えられて感謝しております。今日は講座協会の2016年の主題であります御言葉と祈りに生きるということについて皆様と向き合っていきたいと思います。皆さんにはご自分のお話を聞いてくださる良い聞き手となってくださる人はいらっしゃいますでしょうか。その相手が夫であったり妻であったり、また友人であるかもしれません。もしいらっしゃったら、その人は本当に大切な方だと思います。短い言葉でも分かり合えるようでしたら、本当に最良の友ではないでしょうか。もし私たちがイエス様の良い友人になりたかったら、イエス様の良い聞き手になる必要があります。神様の声を聞くには少しコツのようなものが必要かもしれません。お一人お一人に合った秘訣があるかと思います。聖書を開いて、そこに書かれている言葉を心に留めて静かに祈る。そこでご自分に示されるものがあるかと思います。時々私たちの祈りは形式的で一方的な願いになりがちです。それは神様と霊的なコミュニケーションを取るのに手助けになることもありますが、それを邪魔することもあるわけです。今私たちが生きている時代に目を移しますと、もう世の中には刺激的で時間をかけずにすぐに活用できる情報で溢れています。しかし神様は、どんな時代でも私たちが神様に向き合うことを願っておられます。実は一方的に話しかけられるのは神様の方かもしれません。それはあまり大きな声ではありません。注意をして耳を傾けるなら、心の中に静かな声があることを気づかされます。今日の聖書箇所のイエス様も忙しい生活を送っていたことがよくわかります。マルコの福音書の一章にはその様子がよく描かれています。イエス様は夕方になって日が沈むと、イエス様のもとに町中の人たちが集まってきたとあります。イエス様は夕方になって日が沈んだ後、夜になっても次から次へと人がやってきたことが記されています。翌朝になって弟子たちが起きていますと、イエス様はそこにいなかったんです。シモンとその仲間がイエス様を探して、ああここにいたんですか、イエス様、もうみんなが探していたんですよと言ったんです。イエス様はそこで何をしていたかというと、祈っていました。聖書にはイエス様が人気のないところに出向いて祈っていると書かれたところが、マルコ書に3箇所、ルカ書に4箇所あります。そのほとんどが一人で静かに祈っていた様子が描かれています。イエス様は言いました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのだ。つまり祈った結果、今日行くべきところが近くの町や村にあると父なる神様の御心を受け取っていたんです。イエス様は たった3年間の交渉外でしたが、こうやって祈って、父なる神様の御心を受け取って行動していましたので、無駄がありませんでした。それに比べると私は本当に空回りばかりして、随分遠回りをしているなって思います。祈りは面倒だ。祈りは疲れる。祈ったってその通りにはならない。忙しいのだから、しなくたってもいいか。そう誘惑されることがあります。しかし神様に自分の思い通りにしてもらおうというお祈りではなく、この祈りを通して、イエス様に似たものと変えられていく。これが祈りの目的です。祈りが生活の中に根ざしていることが大切ですから、ご自分に合った祈りのスタイルを見つけられたら良いかと思います。私は神学校に通うようになって、めっきりテレビを見ることがなくなったんですが、最近 NHK の朝の連続ドラマを見る習慣ができました。このドラマのモデルになっている広岡麻子という明治時代の女性実業家ですけれども、晩年でクリスチャンになるんですね。そしてご自身の信仰体験を書いた一周一心という本を書くんです。それがテレビの放送に合わせまして、100年ぶりに復刻版を出版することになったんですが、文字も言葉遣いも100年前の言葉でしたので、私の妻の英子が現代の言葉に直す仕事をやらせていただきました。ですからそのドラマがどんなものかなって思いまして、見るようになったんですが、今ではすっかりハマってしまいまして、朝の8時から目頭を熱くするようになってしまいました。その一瞬一瞬という本には、この広岡麻子が60歳を過ぎてから洗礼を受けるんですけれども、洗礼を受ける前に祈りと聖書を読んで祈るということに集中できなかった時期があると書かれていました。ある時、彼女は祈るために田舎の静かな自然の中に入って朝晩祈っていました。しかし目をつぶって瞑想していると雑念ばかりが湧き起こって集中できない。祈ることができなかった。そこで牧師に相談したそうです。あなたは山で一人座禅を組むように気を張りすぎるとかえって神様に祈ることができないだろうから。幼い子供がお父さんに甘えるようにあなたの心にあることを言ってみなさいと言われたそうです。ですが広岡麻子はこう書いていました。しかし私には他人と違って甘えた経験がありません。父も母も夫までも私が甘えるどころか皆私を頼りにしておったのです。それに私に神様に甘えるように祈ってみなさいというのは一向にふさわしくないことでした。とありました。まあ、彼女にはこの方法が合っていなかったんですね。まあ、中にはこのように親に甘えるような祈りで神様に近くなれる方もいらっしゃるかと思います。しかし彼女はその後、知人にある本を紹介されて、今でいうディボーションで使うような本だったかと思います。それからまた田舎に戻って聖書と本を読んでは、静かな場所で祈るということを繰り返したそうです。するとある時、神様を間近で感じることができ、涙が止めどなく流れたそうです。その時の心境を、親や夫と死に別れても泣くことがなかった私だけど、実に不思議で、宇宙には神いますという感覚は、この時から取り去ることができないものとなりました。とありました。 広岡麻子は自分に合った祈りの手引き書を使って御言葉と祈りの時を持つ、そのコツを得たようです。その御言葉と祈りに生きる生活のために大切なことを旧約聖書から皆さんと見ていきたいと思います。今日示されている聖書箇所は列王記預言者エリアの話です。列王記の時代にはダビデから始まって様々な王様がイスラエルの民を支配しました。歴代の王たちは神様に忠実な王もいれば不信仰な王もいました。政治的に成功した王もいれば衰退させた王もいたんです。今日の聖書箇所に出てくるアハブ王は現実的には北王国を大いに発展させた優れた王でしたが、信仰的には国を大変腐敗させた王でした。彼は政略結婚をしてフェニキアという国から来たイゼベルという妻がいました。彼女は異国のバールの神とアシェルの神を、アシェラの神を熱心に信仰した、していたんです。アハブ王は妻イゼベルの影響を受けてしまって首都サマリアにバールの神殿を建てて異国の礼拝を進めることまでしました。さらにこの妻イゼベルはイスラエルにいた預言者100人を殺害するなど主を信じる信仰者を迫害していたんです。このような時代に活躍した預言者がエリアです。エリアは本当の神様を信仰することが難しい暗黒時代に使わされた預言者でした。御言葉と祈りに祈りを顧みない時代にエリアは御言葉を聞き祈りに生きた信仰の人でした。今日の聖書箇所の19章の一節にアハブは妻イゼベルにこう話しました。イゼベルよ、あのエリアはあなたの連れてきたバールの預言者数百人もいる預言者をカルメル山に集めてたった一人で倒してしまったぞ。これを聞いたイゼベルは恐れるどころか烈火のごとく怒って、二節でこの前の章で18章でたった一人で失礼しました。この二節でそれならばエリアの命を奪ってやると報復を宣言しました。これを聞いたエリアは前の章で18章でたった一人で数百人の預言者を異国の預言者を倒すという大仕事を成し遂げたにもかかわらず突然ここで弱気になってしまいました。サタンはしばしば大きな仕事を成し遂げた後にやってくる心の隙を巧妙についてきます。あんなに自分の使命に没頭しエネルギーに満ち溢れていたあの姿とは全く対照的に気力の湧かない状態になってしまいました。エリアは自分の働く場として示されたイスラエルから逃れることにしました。4節で途中で同行の若者を残して荒野の道のりを一人で入っていくんです。神様と向かい合うためにもう全くの一人になりたかった。一本の木の下に来て座り疲れ果てエリアは言いました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。神様が求められた預言者という役割から逃げてしまったという無力感からの言葉です。神様から与えられているこの世で 人間として、夫として、妻として、グループの担当者、所属するメンバーの一人として、それぞれの立場から勝手に降りることはできません。そのことが分かっているからこその挫折感。五節で、エリアは疲れて眠りましたが、神様は起きて食べよと声をかけ、パンと水を与えてまた休ませました。疲れているときに重大な決断をするものではありません。この時のエリアにとって大事なことは、重荷を下ろしてしっかり休養することでした。次に7節で、この旅は長いのだからと示された行き先は神の山、ホレブでした。ホレブの山は、あのモーセが神と契約を交わした山、シナイ山と同じ山のこととされています。モーセが実家を授かった山、そして芝の間の炎を見て、モーセが啓示を受けた神の山として、イスラエルの信仰の原点ともいえる特別な場所です。エリアもその信仰の原点に一人で行ったのです。この旅は長いのだから、と神様の啓示を受けてたどり着いた場所。それが信仰の原点、ホレブでした。モーセとエリア。この二人に言えることは、彼らが純粋に神を信頼した人であったということです。彼らは完全に神様と共に生きたので、彼らに不可能という意識は存在しませんでした。全くの単純でありました。神様がなれと言えばことはなる。どうしてそうではないことがあるだろうか。といった強い信頼です。モーセは口下手でした。エリアも臆病で何度も逃げ出しました。他人や物事に対する弱さはあっても、神様に対する絶対的な信頼という強みを持っていました。9節に戻りますが、ホレブの山でエリアに主の言葉がありました。ここで何をしているのか。あなたはここで何をしているのか。私たちも忙しい毎日の中で祈るとき、こんな声が囁かれているのではないでしょうか。もちろん非難する言葉ではありません。あなたはそもそも今何をしているのか。そもそも何をしたかったのか。そもそもあなたは何者でここに生かされているのか。自分を確認させる問いかけでもあります。今あなたを動かしているものは一体何によるものなのか。自分の思いによるものか。神の御心によるものなのか。エリアは十節で自分の苦悩を訴えかけますと、神様はそこを出て主の前に立ちなさいと言って、驚くべき自然現象をもって全地を司る主であることを示します。まず、エリアの前に岩を砕くような激しい風が起こりました。しかし、その風の中に神はいなかった。次に地震が起こった。しかし、そこに神はいなかった。さらに火が立ち起こった。しかし、そこにも神はおられなかった。エリアは、その大いなる力を目の当たりにして、神を見ようと求めたのですが、結局神はおられなかった。しかし、その直後、 静かに囁く声が聞こえてきました。12節の静かに囁くというヘブル語は、言語のヘブル語ですが、他の箇所では沈黙とか静寂と訳されている言葉です。すると沈黙の声が聞こえた。静寂の声を聞いたという矛盾した表現になって、日本語に訳すのが難しい表現です。しかし言語の意味で言えば、神様の声が沈黙や静寂の中にあるような表現です。この出来事は同じホレブの山で起こったモーセの物語とも重なります。モーセも芝の中で火が燃えているのに燃え尽きない光景を見ました。モーセが見たものは本来見えないものを見たのです。エリアは聞こえない沈黙を聞いた。立ち上がったエリアに対し、主はもう一度、エリアよ、ここで何をしているのか、と語られました。私たちは、神様に与えられたこの時代、この時間、この場にあって何をしているのでしょうか。そもそもお一人お一人に与えられている今、この時、神様に生かされている目的は何でしょうか。エリアのようにそのことがわからなくなってしまう弱さが私たちにはあります。大きな風や地震や火のように自分の欲求を満たしてくれそうな刺激的な話はたくさんあります。自分の力を過信させる誘惑に満ちています。しかしそこに神はおられない。エリアはその後、今来た道を引き返して、日常の役割に戻るように示されました。あなたの友となる信仰者を残しておくという約束を添えてくださいました。実は、エリアの周りにも同胞がいたんですね。心を静めてみれば、決して一人ではなかった。日常の中に神様の拠り所があったわけです。静まって祈る中で生きていく力を与えられました。祈りには前提があります。祈りの中で語ってくださる方がいるという前提です。そしてその祈りが聞き届けられて必ず答えられるという信頼があることです。時間がかかろうと形を変えることがあっても叶えられるという信頼です。モーセにもエリアにもあった単純で確かな信頼です。私の母はクリスチャンでした。熱心なクリスチャンでした。母が天国に召されてから、もう15年も経ってから私は洗礼を受けたんです。そして今、伝道者として道を歩き始めました。私は母が生きていた時には気づきませんでした。母が私のために祈っていたことです。ある時、母の手紙を見る機会がありました。母が妊娠中、私がまだ母のお腹にいた時、詩篇139編の御言葉が示されたそうです。詩篇139編の13節以降にこうあります。お読みします。あなたは母の体内に私を組み立ててくださった。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから という言葉です。母は教会の帰り道で、教会のご友人とよくこういう話をしていたそうです。息子が教会に行くようになるのは、私たちが天国に行ってからかもしれないわね、というものでした。母が病気で天国に召されてから、ずっと遠回りをしまして、私が教会につながったときに、私の人生の歩みには、母の祈りがあったことを知りました。母が願っていたことは、なんとなく感じてはいたんです。でも、今自分が歩んでいるこの現実が、母の祈りの実現だと、振り返ってみると分かったんです。私がお腹にいた時、神様の描いた計画と、母は願っていた祈りと、私の人生がその通りにぴったりと一致して、今ここに生かされている。母の祈りは、今、答えられている。これが、私の信仰の原点です。私はその道を歩き続けています。時代は本当に忙しくなって、情報ばかりが頭の中をムラムラと湧き起こって、静まりをかき消してしまいます。大風のように、地震のように、火のような騒がしいものが溢れています。しかし立ち止まって自分が歩んできた道のりを静まって振り返るときに、そこに確かに神が共におられた。こう認めざるを得ないのではないでしょうか。祈りは答えられる。この信頼があれば、この激しい時代を生き抜く言葉を神様から受けることができます。神様に生かされていることを忘れてしまう弱さが私たちにはあります。そのような私たちの罪を引き受けてくださったのはイエス・キリストの十字架の愛です。そこに許しがあり、命があります。この一年を御言葉と祈りを持って神様に捧げていきたい。こう願います。お祈りをいたしましょう。